ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
4週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日お越しいただいたのは老人保健施設ボコイ管理栄養士の篠原めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはフレッシャーズ応援企画、疲れに負けない残さないビタミン C ということなんですが、5月の連休も終わって新生活を始められた方もそうでない方も、なんだか疲れが取れないなという方は多いんじゃないでしょうか。そんな皆さんには必聴のテーマではないでしょうか。お肌の調子とか美容関係でよくビタミン C という言葉を聞くような気がしますが、疲れにも関係があるんでしょうか。
はい、ビタミン C は疲労回復や免疫を高める働きがある栄養素です。ビタミン C には粘膜を正常に保つ働きがあるので、風邪などウイルスが侵入しにくい環境をサポートしてくれるので、最近疲れやすい、ストレスが多いかもと感じている方は意識して取られるといいかもしれませんね。
なるほど、お肌の調子だけではなく体の疲労回復や免疫力を高めてくれる効果があるんですね。ビタミン C というとやっぱりレモンとか酸っぱい果物をたくさん摂りましょうということになるんでしょうか。
1日に成人が摂取する推奨量は 100mg と言われています。これはキウイフルーツだと1個分、いちごだと10個、キャベツでは葉2枚、じゃがいもだと中くらいの大きさ4個、ピーマンでは4個、ブロッコリーでは3分の2房と言われています。
レモンをたくさん食べるのって大変だなと思っていたんですが、実は野菜でも結構ビタミン C が取れるんですね。
そうなんです、果物にもビタミン C がたくさん含まれているものもありますが、食べ過ぎると果物に含まれる果糖、いわゆる糖分が多いので注意が必要です。ですから野菜、果物など3食の中でバランスよく摂ることが重要になります。
通常の食事の中にも意識してビタミン C を取り込んでいくといいんですね。
はい、そうです。効率よく取り込むためには注意点もあります。まずはじめにご存知の方も多いと思いますが、ビタミン C は熱に弱いということです。煮ると 50% から 70%、蒸したり焼くの調理で 10% から 30% 減少すると言われています。また体に溜めておくことができず、過剰に摂取した分は排出されてしまいます。
そうですか、煮ると半分以上もビタミン C がなくなっちゃうんですね。
はい、これはビタミン C が水に溶けやすいという特徴も影響していると考えられます。
となるとやっぱり生で食べる方がいっぱいビタミン C を取れるということになりますね。
確かにその通りですね。疲労回復、免疫力アップを目指すには1日だけビタミン C をたくさん摂取しても効果はないので、継続的に毎日の食事に取り入れる必要があると思います。そのためには先ほども言いましたが、一度に 100mg 分を摂取しようとせず、3食にバランスよく取り入れることをおすすめします。例えば朝は普段の朝食にキウイフルーツを2分の1個デザートに加える、昼食は中くらいのじゃがいも1個分でサラダにする、夕食はキャベツの葉1枚を千切りにして添えて食べるというような組み合わせであれば、普段の食事量でビタミン C を取り入れていることになります。
なんだかそう聞くと本当に普段のよくある食事という感じですが、それでビタミン C が取れていることになるんですね。確かにビタミン C をたくさん取ろうとして果物をいっぱい食べて糖分がオーバーしても意味ないですもんね。
はい、続けるためには普段の食事の中で工夫をしていただけるといいなと思います。また効率よくビタミン C を取るために調理の仕方もできるだけ短時間にするという工夫が必要です。キャベツなどの野菜は水につけておくのではなく、さっと短時間で洗う、 加熱する場合も短時間で炒める程度にするという感じです。
野菜を洗う時も水に溶ける前に水から揚げるということが大切なんですね。
はい。ただジャガイモなど芋類のビタミン C はデンプンに守られていて加熱しても壊れにくいので、皮付きのまま加熱することでビタミン C が残りやすいという特徴があります。
皮を剥いてお湯で茹でるより皮付きのまま蒸す方がビタミン C の摂取量が増えるということでしょうか？
はい、その通りです。じゃがいもを温めるときはぜひ皮付きのまま蒸す方法で調理してみてください。
それでは今日の生き生き健康レシピ教えていただきます。
今日は今お話にも上がったじゃがいもを使ったホットサラダです。ビタミン C を取り入れるための一品としてご活用ください。今日は2人分の材料で紹介します。新じゃが中くらいのもの2個、アスパラ4本、鮭1切れ、バター大さじ1/2、胡椒少々です。ドレッシングに新玉ねぎ1/2個、市販の青じそドレッシング大さじ2を使いました。
じゃがいもだけではなく新玉ねぎ、アスパラや鮭など北海道の旬の食材がいっぱいですね。続いてレシピ教えてください。
はい、初めにドレッシングを作ります。新玉ねぎを粗めのみじん切りにして青じそドレッシングにつけておきます。じゃがいもは皮付きのまま大きめの乱切りにしてレンジにかけます。中に竹串がスッと入れば OK です。アスパラは4センチぐらいに切って、こちらも火が通るまでレンジにかけます。続いて鮭を一口大に切った後、胡椒を振りかけフライパンにバターを溶かしてから焼きます。先ほどのじゃがいもと鮭、アスパラをざっくり混ぜ合わせてお皿に盛り付けます。上から新玉ねぎをつけた青じそドレッシングをかけたら出来上がりです。
じゃがいもやアスパラをレンジで加熱しているのはビタミン C を外に溶け出さないようにするためなんでしょうか？
はい、その通りです。今回のビタミン C にはあまり関連はありませんが、今は時知らずも出回っていますし、北海道の味を楽しむ機会にもなればと思い、鮭を加えてみました。
今回はホットサラダということでご紹介いただきましたが、鮭も入っているのでメインのお料理としてもいいですし、お弁当のおかずにも重宝しそうですよね。ちなみに今回のカロリーはどのくらいなんでしょうか？
1人分で230キロカロリー、塩分は 1.4 グラムです。サラダとしてはボリュームが多いのでメインのおかずとしてお召し上がりください。
このメインのおかずを例えば夕食に持ってくるとしたら、朝はキウイフルーツをちょっと足してみたりとか、そしてお昼にはキャベツのサラダを足してみたりすると、こう3食でバランスよくビタミン C が取れそうですね。今日の生き生き健康レシピは老人保健施設ボコイ管理栄養士の篠原めぐみさんにお話を伺いました。レシピの詳細は広報誌日光記念メディカル情報5月号で詳しく掲載されています。日光記念病院内のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。篠原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは広報広告室の萩生田さんと一緒にお話ししていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はビタミン C を取ることができるホットサラダという話題でしたが、やっぱレモンとかのイメージが強いので、ジャガイモっていうのちょっと意外でしたね。
そうですね。先ほどのメニューの中で、篠原管理栄養士が今回使った鮭は塩気のない鮭の方が合いますよって言っていました。ぜひご家庭でも試してみてください。
では今回のお知らせ教えてください。
よろしくお願いします。平成28年度看護復職支援研修のご案内です。再び看護の現場で働きたいと思いはあるのにブランクが長い、以前身につけた知識や技術は活かせるのかなど、様々な不安を持つ方を支援する研修です。参加した皆さんからは復職に向けて前向きになった、自信になったなど感想をいただき、日光記念病院を含めた地域の医療機関で復職を果たされています。少人数で丁寧に講義と実践を行う研修会です。ふるってのご参加お待ちしています。開催日は平成28年6月20日月曜日から6月22日水曜日、 1日3時間程度の研修です。場所は日光記念病院で、対象は復職を考えている看護師資格をお持ちの方です。定員は5名程度で参加費は無料です。お申し込み、お問い合わせは日光記念病院人事課0143-24-1331、平日9時から午後5時まで承っております。お申し込みの締め切りは6月6日月曜日までとなっております。続いて食事体験講座、食べて学ぼうのご案内です。ご家族や友人とお食事処でプロの料理に舌鼓を打つのはとっても楽しいひととき。でも生活習慣病や糖尿病の合併症予防の視点からはカロリー、塩分も気になるところです。今回は外食の定番ハンバーグ定食をベースに、外食する時の注意ポイントを学びます。さらにお食事前の講義では、あなたの筋肉イエローカード始めようアンチエイジングと題して、理学療法士から筋肉の維持が健康生活に及ぼす影響について教えていただきます。日時は6月24日金曜日午後6時から7時までとなっております。定員は20名程度で、定員になり次第締め切りますので、どうぞ早めにお申し込みください。会費は500円。お申し込み、お問い合わせは0143-24-1331、広報広告室萩生田までご連絡ください。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス842@fmview.jp、 もしくはファックス0143-84-1663まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。